はい、こんにちは。大人のラジオごっこ、2月14日バレンタインデー通算451回目の10分ゆうぞうです。こんにちは、はかないりんたろうです。今回もここでゆうぞうさんをゲストにお迎えしてお届けします。ここでさん、よろしくお願いいたします。
あ、はい。漫才を見ていたらですね、はい、まあ、一つのパターンがあるっていうのは分かった小言雄三です。よろしくお願いします。
それはボケとツッコミがいるとかそういう話？
あ、っていうかね、まあ、例えばね、はい、まあ、二人でやるじゃないですか。ね。で、まずはじめにこの、僕今漫才師やってますけど、子供の頃学校の先生がにやりたかったんやーって言うじゃないですか。はい。はい、ほな、僕生徒やるから君先生やってみっていう、そんなようなさ、パターンってあるじゃない。で、これ、はい、これだったらかなり考えて作れると思いません？
まあ、それは多分、で、それこそ、NSC とか学校で教わる、
そう。
ね、作、なんていうんだ、あれは、うん、ネタを作るときの基本、
そうだよね、
フォーマットというか。
かなりベテランの人もきっとこれやってるじゃない
です
か。
ベテランがやってるから最悪になってし
まうんですか。ねえ、やってるって方から。だからこれはまあ、黄金律みたいなのはさ、ネタ考えるときのこの一番の誰でも考えれるやつかなと思いましたという話でした。
はいはいはいはい、逆に言うと、それで面白かったらやっぱりすごい。
すごいよね。
ね、あれなんですよね。いろいろ器用狙ってないというか。
そう。ね、これ一つのパターンだなと思って。はい。
はい。はい、終わりすぎ、次の小堀さんから一つ勉強になりました。
はい、よろしくお願いいたします。
では、今週が私の担当の週で、
はい、
内容は、映画、香川一句についてお話をしたいと思います。
は
い、
ああ、なるほど。
はい。はい、小琴さんはご覧になってないと。あれをご覧になりました。なぜ君はそういう大事にな
ってないですか？見始めてね。見始めて、ちょっと中断してます。なんで中断してるのかな。なんか、あまりこうなんかちょっと乗っていかなくて。
うん、確かに、うん。比べてる香川一句の方が面白かった
ですね。あ、そうですか。
で、ま、ざっくり説明をしますと、香川一句という映画かと言いますと、香川一句の香川は香川家の香川。一句は一句で行くっていう、衆議院選挙の選挙区。
選挙区ですよね。
はい、の一句で、大体どの県も、一句は県庁所在地の。
ああ、県庁所在地だった。は
い。その選挙区です。で、高松市の一部と、島、瀬戸内海の島っていう。
ああ、北の方の島ってことですね。
小豪島とかそういうところがあるというところで、で、そこで、一人は、まあ、実質まあね、映画の主人公なんですけども、そこの選挙を舞台にしたドキュメンタリー映画で、監督が大島新監督っていう大島大輔監督の息子さん
ですね。はい。
で、実質主人公が、立憲民主党の小川淳也議員
で、ああ、なるほど、
はい。で、彼が、まあ、さっき言った、なぜ君は総理大臣にならないのかっていうもの、まあ、主人公といいますか、まあ、それの続編
ですね。
そうですね。なっているんですけども、
は
い、もう一方で、まあ、そこの選挙区で、もう20年近くバトルを繰り広げているのが、自民党の平井卓也、前デジタル、なんたら大臣。
なんかワニかなんかの動画見てる。
そう。ね、
ワニ
あれですよね。あれで、デジタルに詳しいっていう評価が上がったらしいんですけど。そんなことないか。
なるほど。
で、そうです。まあ、見てて、やっぱり面白いというか、まあ、詳しくは言いませんけど、私も小琴さんも、
はい、
いわゆる選挙活動っていうのは、したことがある、している。
ああ、そうですね。
ではあるんだけど、ね、そういう自民党とか立憲民主党がじゃあどういう選挙か。
ああ、はいはいはい。
全然知らない。わからない。
そうだね。リアルにはね。
わかったっていうのはすごい面白い。まずその、ここ面白かったなっていうふうに。で、ただ、まあ、小川淳也、議員、
候補、
彼はやっぱりその前の映画で、まあ、知名度も上がって、結構、今回、香川全国から注目されてた、全国から、こう、ボランティア的にね。
ボランティアもね、
集まってきて、 そこでこう選挙支援してるみたいなところもあったりする。ちょっと、一般的なところとは違うかもしれません
けど。ああ、まあね、きっとね。
で、だから実質、やっぱり、小川陣営がまあ主役で、こっちが正義で、左側が悪っていう。
ああ、わかりやすい。
ただ、取る側はやっぱり公正に取ろうとしてるんですけども、どうしてもその、特に平井陣営が、まあ、選挙前からずっと言ってたように、その、小川議員の映画が PR 映画だと。あんな映画でこう、知名度だけ上げてどうするんだと。で、そんなんだったら国会議員全員、映画作ればいいじゃないかってことを、実際に、選挙演説でも、嫌いこう言ってましたけども、まあ、そういう風で、あと、まあ、先ほど言ったようにね、そういう人気もあって人が集まって、一般の人が集まってくる岡場陣営と、あと、平井陣営の、例えば出陣式みたいなのを言うと、なんか、黒い背広を着た人がずらっと並んでるみたいな。
ああ、あるね、あるね。
で、ちょっと声をかけた人に、これみんな動員だ、動員だみたいなことは、こう、聞いたら言ってたりして。
ああ、まさにそうだよね。
あと、いろんなところで、街頭演説してるところであんまり人がいなかったりっていう。
ああ。
で、結構、やっぱりね、まあ、ネタバレになりますけども、小川議員が当選していますんで。はい、
まあ、そうだね、結果が。
事実として。で、みんな接戦になると思ってたら、いわゆる、8時の選挙速報が出た時点でも当選確実が出るという、そういう、いわゆるゼロ打ちという圧勝し、
ゼロ打ちの圧勝ということ
で、ね。見てると、やっぱりそういうのもこう、わかりますし、あと、やっぱりその、なんだろう、まあ、平井陣営側としてはね、その、
はい、
自分は大臣としてやってて、地元に戻れなかったっていうこと
を、
ねアピールじゃないですけども言っていて、で、一方、小川議員は、週末になると、
まあ、戻ってきてるわけだよね。
戻ってきてっていう。あれ見て本当に大変だなと思ったんですけど。
まあそうだね。遠い北海道とか九州とかでは、いくら飛行機で行けるかってことで。
特に、ね、自民党の議員なんかは、その、週末地元に戻って、お祭りとかなんか、
そうだね。
地元のそういう行事に顔を出さないといけないみたいなこと言ったけど、なんか、そんなことしてたら、ね、国会の質問の準備とかやって、誰がいつやったみたいな。
うん、まあ、自民党あんまり議員多いから質問して
る。ああ、なんか本当、大変なんだね。
平井さんってなんか、新聞社を経営
してる。そう。それも、もう一つ、あれで、四国新聞っていう。
四国新聞。
ええ。一般的に言われるのは、高松市内か四国県内か分かりませんけれども、シェア率6割っていう。
香川県では少なくとも6割で、四国の中でもあるんでしょ、きっと。
多分あると思いますね。
ねえ。
で、
4県だ。
で、その四国新聞が選挙前から、小川陣営に攻撃を仕掛けてくるという、
ね、
その、君はなぜ、それでになれないかっていう、映画をどっかの高校で、教材として生徒に見せようとしたら、それが教育委員会はダメだっていうふうに、
ああ、なるほど。
したっていうことを全面的にこう出していて、教育委員会がダメだというような映画に小川議員が出てるみたいなことを言ったり、あともう一つは、選挙の直前に維新が、はい候補を立てたんですよね、そこに。
そうだね。
一区には立てるという方針のもとに。で、それに対して小川議員が直接その議員のところに行って、立候補とやめてくださいっていうふうに話をしに行くという。それをやったと思って、四国新聞が押しかけて、選挙、出馬取りやめを、こう、 迫ったみたいなことを、連日報道をして、選挙妨害みたいなことをしてるみたいなことを言ってて、で、それが、実際にその取材をして書いてるならいいと思う。目悪いと思う。取材もせずに、それを書いてると。
ああ、そうなんだ。
そう、四国新聞ってね、全然そういうことしないみたいです。特に、多分、映画の中で、その四国新聞から取材を受けてるっていうシーンがなかったんで、ああ、まあ、選挙報道で取材がないと、ないと思いますけども、全然そういうことをせずに報道してる新聞だっていうことも今回、明らかになってしまった
という。ねえ。ねえ。いや、でも新聞社が、政治家が新聞社に逃げてるってのは大きな話ですよね。
そうそうそう。
なんかね、びっくりしちゃうよね、そんなね。だって、クラスもそ、まあ、部数がどのくらいか知らんけど、シェア率はそこそこあるわけでしょ、
半分以上っていう。
ねえ。名古屋で言ったら中日新聞のね。そうそうそ
う、まあ、中新聞はね、東京新聞で頑張っている誰ですけども。
ね、中日新聞の社主の息子が、ねえ、自民党の議員だったみたいな。それぐらいな、ですよね、衝撃がありますよね。
ちょっと時間になりましたので、
はい、
木曜日に続きということでよろしく。
はい、了解です。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、こんにちは。大人のラジオごっこ、2月17日、452回目の10分ゆうぞうです。こんにちは、はがないりんたろうです。今回も、ここでゆうぞうさんをゲストにお迎えしてお届けします。ここでさんよろしくお願いいたします。
あ、はいはいはいはいはい。ですね、若い頃ですね、某報道機関に仕事に関する取材をですね、生放送でされてですね、はい、お礼に財布をもらったことがある、ここでゆうぞうです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それ知りません。それは、
あ、そうなんです。昔ね、若い頃なんですけど、ちょっと、まず職場に電話がかってきたんですよ。はあ、で、なんかそういうね、まあ、いわゆる向こうの動向みたいな話をね、教えてくださいみたいな話してね。
はい。はい、
で、職場に電話がかってきて、で、私が話して。いや、それは面白い話ですね。まあ、実は明日朝、ご自宅に電話して、それ、話してくれませんかって言われたんです。
は
あ、で、まあ、いや聞いたら、まあね、出勤時間より、十分、ちょっと余裕があったので、
はい。
じゃあ、いいですよ、っていうことで、翌日、朝電話かかってきて、家に。
ええ。
うん。電話かかってきて、で、まあ、同じような話をしたわけですよね。
はい、はい。
いただいた時と同じ話をして、
はい。
で、ありがとうございました、ってなって、
はい。
で、後日、なんか、お礼ですっていう手紙と、財布が送られてきたということがあったっていう、そういう話。
それ全然知りませんでした。
あ、知りませんでした。あ、これ、本邦初公開かな。
本邦、そう。
そんなことがあったんですよ。
は。
ラジオに出た話。ラジオそういう話ですね。
すごい、すごいですね。
すごいっちゃすごいかな。うん。ああいう風にやるんだ、みたいな。突然電話かかってきてさ、職場に。
確かにあれですよね。だから、どういう、ね、どういう風に選んでるのかわかりませんけども。こうね、今回その香川行くっていうドキュメンタリー映画の話してますけども、これちょっと前話したかもしれませんが、東海テレビ制作のさよならテレビっていう映画を見た話した
から、はいはいはい、
あれでもやっぱりそのいわゆる街ネタ関係では、
はいはいは
い、いろいろ適当じゃないだろうけども、まあ、手当たり次第電話をしてみたいな感じで取材先を決めるっていう
ね、
やってるんで、それに当たったってことですよね。
出たのはそれだけなんだけど、うん、取材されたこと僕ね、これ何度もありますよ。
お、すごい。
うん、いわゆるインバウンドが、まあ今ね、
この、
インバウンドが増えてきたときに、
はい
はい、テレビ局から電話があって、
はい、
で私にかけて、いや、今、海外からのお客さん増えてるんですねって話になって、
うんうん、
で、どうですかみたいな、まあ、こうですよ、大体でね。 あの、じゃあ、ごっこしだしてください、みたいな話になって。
うんうん。
まあ、ただ、ちょっと、うちそんなにね、今ないから、みたいな話で、まあ、他のとこ紹介したんですけど。
そうだ。
そんなことありますね。
うん。
そういう取材ってね、何度も受けたことありますよ。
あ、さすが。そういう引きがある、引きがあるん
です。出たのはその一回だけですけどね。一回だったらラジオなんで、声だけですけどね。
はい。はい。ちょっとそれもね、多分。アーカイブは残ってないでしょうけど。
ほとんど残ってないだろうね、
はい。
もう20年、30年ぐらいの話ですからね。
はい。
ということです。
はい。まあね、今ちょっと取材っていう話も出ましたけど、そういうね、取材出てくるドキュメンタリー映画、香川一九の話を、
はい。
今週しておりますけども、はい、もう一つ、今回その映画見るにあたって、前評判的には、その韓国特務よく言ってたのが、自民党がなぜ選挙に強いかっていうことも今回取材したみたいな。
あ、そうだね。それ知りたいよね。
言ってて。でも、それ期待したんですけど、あんまり出てこなくて。
出てこない。
うん。で、ただ二つスクープ的に出てきたのが、一、
うん、
つは、期日前投票を、高松市役所かどっかでやっていて、で、夜それ終わった会社員みたいな人が、続々と隣のビルに入っていくと。で、一体どこに行くんだ、まあ、垂れ込みもあったんですけども、で調べてみたら、うん、隣のビルの一室に行って、そこで会社名と名前を報告して帰ると。
はぁ。
投票に来ましたっていうこと。
はいはいはいはい。
それをやっていて、で、その事務所を借りてるのが、県議会議員、自民党の県議会議員だったという。
なるほど、なるほど、はい、はい。
そういう本当グルーミー選挙とか、まあね、誰々いるっていうことは多分明示してない、もしくは指定してるかもしれませんけども、そういう形で、こう、半ば強制的にっていうか、これはね、私の職場でも実はやられていることで。はい、
あ、まあそうだね。
まあ、そういうことをやったり、あともう一つは、
はい、
業界団体を通じて会社に、あなたのところから、はい、今度、平井議員のパーティーをやるんで、1人2万円、10人分出してくださいと言われて、ただ、パーティーに出席するのは3人だけにしてくださいっていう。
ああ、そういうことね。
そういうふうに。
しかもね、お金で。
なんだそれはっていう。
で、お金は
10人。なんで自分の金はどこ行くんだっていう。
食うのは3人にいいっていう。
そうそうそう。
7掛けで儲けちゃうみたいな。
こういうスクープを、入れてきて。まあ、それも、まあね、そこでちゃんと、密着して取材をしてて、で、あの人に、自民党の、まあ、支持者とかね、そういう中でもなんかおかしいなと思ってる人が、うん、まあ、あの人に言えば、こう、ちゃんと報道してくるだろう。
ああ、なるほど。
でしたけども。で、まあ、そういうこともあるもんで、そういう街頭演説とか撮影してると、自民党の、その関係者がこう、何撮ってるんだと言って、妨害に来るという。
ああ、なるほど、なるほど。
撮っていいかって、いいに決まってるだろうって気もするんだけども。
いいに決まってるよね。
街頭演説なんだから。
街頭演説だよね。
はい。
行けなきゃやめろよって言われて。
だからそういうことを、こう、あるもんで、やっぱり、平井理事側は悪という視点で、見る側を見てしまうという、そういう気持ちの動きもこう出てくる映画で、し、あと、そうですね、はい、ま、前の映画との関係で言うと、その、前の映画は、その、小川、議員が、立候補するところから、
はいはいはい。
実は取材してて、2003年だか4年だか。で、なんか、大島監督の、まあ、奥さんとか、配偶者の人が、小川議員と高校の同級生かなんかで、知ってて、で、今度立候補するらしいよみたいな形で、一度会ってみたらっていうことで会って、で、全然こう、どうする、あってもないけど、とりあえず、面白そうだから撮っておこうかというふうで、 10年以上撮り続けていたのをまとめたのが前の映画だった
んで。ああ、そういうことね。はい、はい。
だからそこで、その、娘さんが出てくるんですけども、最初は、うん、あの、幼稚園。
ああ、ちっちゃい、ね。
あと、下の妹さんはお母さんが大学をしてるっていうのが、まあ、前回の最後の選挙、だから前回の希望の党から出た選挙ですね。
はい。
おかげと、今回はもう大人になって、もう、小川の娘ですと言って言いながらこうウグイス嬢をやって走り回ってるっていうのもなかなかこう面白い、あの、感動しました。あと
物語みたいな感じだね。
当選した時にその娘さんがあのなんか一言って言われて、あの、まあ、正直者がバカを見る、子供の頃からね、正直者がバカを見る社会になるのかと思ってたけども、父親が当選して、
よ
かったみたいなことを言っていて、あそこはちょっと感動をしましたという、そんな映画です。で、はい、そう。これ、前回言うのせずだ。あの、名古屋だと、シネマテイクで。
ああ、シネマテイクで。はい。
明日までかな、この、18日まで上映なんで、あの、早く見てくださいっていうことを、本当は前回言った方がよかったですね。
あの、あれですね、あの、小川さんって、はい、総務省かなんかの出身ですよね。
あ、そう
そう。で、あの、一宮だか、春日井市に、総務省から派遣されてて、
はい、
副市長だか、助役だか、なんか知りませんけど、総務課長だか、なんかやってたみたいですよ。
あ、そう
なんだ。うん、あの、いい人みたいですね。
うん、そう、人はいい、すごい、うん、あの、真面目で正直者だから。
いい人みたいで、なんかあの、議員さんって言ってもその、共産党の議員だと、
はいはい、
なんかにもその、ちゃんと対応が良かった、
ね。うんうんうん、
まあ、ただ、いい人だからね、なんか、なんでかかるみたいに思ってるんでしょうね、きっとね。
そう。
だからね、医師みたいなあんなチーム
とか
ともね、話せばわかるってね。話せばわからんと思うんだけどね、あの人たち、維新とは。こう言っちゃうんだけど。
攻撃に利用されるだけじゃんって分かって、本人はそれ分かってる。周りはそう思うのに、本人はそれ分かってない。
うん。
ねえ。話せばわかるみたいな感じで。
話せばわかる。いい人なんですよ。本当にね、話せば、話してわからんじゃないかと思うしね。なんかね、国民主党の玉木さんもいい人なのかもしれないけど、ねえ、なんか、子供の頃から、あの、優等生の人ってそういう人いますよね。
うん、
ね、いい人なんだよ、人柄がいいんだけどさ、
人柄がいいから忖度しちゃう、
忖度しちゃうしね、なんかさ、ね、絶対ともなんか話せばわかるみたいなね、もう単純じゃないんだよ、わからないもんで突っ張りになっちゃったりチンピラになっちゃったりするわけだからじゃあ悪いけどもねえとは思いますけど私は、はい、
という非常に面白い映画では映画ですので、
はい、
まあね、公開は終わるかもしれませんが、何か、ね、配信とかあったらまたぜひ見ていただきたいなと。
はい、了解です。
ではここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。またねー。